今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ヨシュア記24章14節から15節です。ヨシュア記24章、旧約聖書の422ページです。422ページ、ヨシュア記24章14節から15節をお読みいたします。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。以上のところから主に仕えると題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
一年の初めの日、まず神様の前に礼拝を捧げられることができ感謝をしております。昨日は大晦日ということもあって、結構遅くまで起きていらっしゃった方々、あるいは子どもたちもいたかと思いますが、こうして見舞いに礼拝するものとして導かれたことを感謝しております。この元旦礼拝ということで、教会でも元旦礼拝がなのかとなりそうですけれども、もともと元旦の元というのは始め、始まりという、意味もあります。そして旦というのはもちろん日という字があり、その下に横棒があるわけですけれども、日はもちろんこのお日様、太陽のことであり、そして横棒はこう水平線、地平線ということで、地平線から太陽が出る、そんなこともあり、元旦ということであるわけですけれども、ですからそれは日の出であり始まりということを、そういった意味も持っております。で、教会では元旦礼拝を行っているわけですけれども、これは必ずしも聖書に直接のこの根拠があるわけでありませんから、元旦礼拝を行う教会もあれば行わない教会ももちろんあるわけです。ですが旧約聖書の時代には、神の民は過ぎ越しの祭り、あるいは七州の祭りとか仮用の祭りとか、三大祭りというものがありました。でもそれと同時に新年の祭りを行っていたわけですから、その最初の日、それをですね、神様の前にお捧げするということはとても大切なことでもあります。聖書の中においても、あの申命記の11章の12節では、年の初めから年の終わりまで神がですね、目を留めてくださるとあります。年の初めから年の終わりまで、本当に神の見守りがある、そのことをですね、また覚えるときともしたいと思います。この元旦礼拝にあたり、旧約聖書のヨシュア記を読んでいただきました。聖書には主に仕えるという言葉が満ちています。それらは私たちに主に、主なる神にどのように仕えるかということも教えております。今日はもう一度このことについて、特に主に仕えるというその聖書の言葉からこう見ていきたいと思います。まず一つは主に仕えるということで、このヨシュア記の24章の14から15にあります。これはモーセの後継者であり、モーセに訓練されたヨシュアの告白でもあるわけです。そのような中で主に仕えるということです。主に仕える、何を意味するんだろうか。一つはこのかつてエジプトに住んでいた頃の偶像の神々を取り除くということでもあるわけです。24章の14節にあるように、異教のさまざまな神々、 偶像の神々を取り除くということでした。神の民はエジプトを出てからの旅においても何度も捨てたはずのエジプトの神々にあるいは偶像に戻ろうとしたことがありました。そのために神様から叱られることも多かったわけですが、そのようなことをもうしてはならない、主なる神様のみに仕えなさいということでした。それは今日私たちにも言えることですが、日本に生まれ育った者として、あるいはさまざまな国においてもそれぞれ偶像礼拝やあるいは迷信というものがあり、それらにまみれてもいます。時には考え方においても理屈ではなく、そういったものが染み込んでいるということもあります。ですがクリスチャンとなった時にはそれらの古いものを捨てたはずであり、偶像の神々や迷信やそういったものにとらわれないということでもあります。もう一つのことは、新しい地での約束の地へと導かれるわけですが、その新しい地でのさまざまな偶像の神々を礼拝するなということでした。神の民としてエジプトを出て約束の地に入るわけですが、その地においても先住の民であるアモリ人の礼拝する神々をはじめとして、さまざまな神々、偶像の神々が満ちていました。それらは神の民にとっても誘惑されるに十分な魅力があるものであったわけです。今まで見たこともない、聞いたこともない神々もあったわけです。ですがそれらの神々をも礼拝してはならないということでした。今日私たちもこれからもきっと間違った信仰やあるいは教えやそういったものがはびこるかと思いますが、それらは時には魅力的に見えることもあるわけですが、それらのものに惑わされたり、それらを慕ってはならないということでした。このようにヨシアにとっては主に仕えるということは、捨てたはずの古い信仰あるいは偶像の神々に決して戻らないことでもあり、またこれから出会う目の前に現れるであろうさまざまな偶像の神々にも決して使えないということでした。そして神の民として使えるのは主と呼ばれる神のみであるというわけです。主ということですが、神様の名前である主ヤハウェということですが、それはこの荒らしめるとか存在せしめるとかという意味があるわけですが、ですから主と呼ばれる神は全てのもの万物を作り、そして全てを支配し治めておられる神ということでした。いつでも私たちと共にあってくださる神、この主なる神、創造者である主なる神のみ使えなさいということでした。ヨシアにとってはさまざまな偶像の神々ではなく、この主と呼ばれる全てのものを荒らしめる存在せしめる創造者である神にのみ使えるということでした。これは今の私たちにもそうであるわけです。この時期さまざまな偶像やあるいはさまざまな迷信やいろんなものがあるわけですが、そうではなく天地の創造者である神のみ、主なる神のみに使えるということでした。そしてさらには主に使えるということですが、それは第二には、誠実をもって主に使えるということでした。誠実をもって、ヨシュア記の24章の14節にあります。14節では、誠実と真実をもって主に使えなさいとあります。確かに神に使える、主なる神に使えるわけですが、そこに神への誠実と真実があるのかと問われてもいます。今ここで神の民が誠実と真実を問われているわけですが、それは誠の神を信じると言いつつも他の神々を礼拝し仕えるような不誠実なことをしてはならない、神への節操を守るということでもあるわけです。誠の神にのみ心を向けて他の神々に心を奪われない、それが時には富であったり、さまざまなものが私たちにとって神となり得るわけですが、それらのものにも使えない、誠の神のみに 使えなさいということでした。いつも私たちが神に誠実と真実を持って使えているだろうかと問われるところでもあります。私たちの信仰とその生活が神の前に誠実さ、そして真実があるかともう一度考えるところでもあります。礼拝することにおいて、奉仕をすることにおいて、あるいは交わりにおいて、困難や戦いがあるでしょうが、それでも神への誠実、真実を尽くしているかと問われます。主に仕えるという言葉、この義章にもありました。さらに第三には、三つ目には喜びを持って主に仕えるということがあります。これは詩編の100編のところですので、お読みいたします。詩編の100編ですけれども、これは礼拝の始めにおいてよく読まれるところでもあるわけですが、詩編の第100編の1節と2節を少しお読みいたします。詩編の100編の1節2節のところです。100編の1節2節では、全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれとあります。ここにおいては、喜びを持って神に仕えなさい、そこにおいてはいつも礼拝ということがありますし、礼拝への招きの言葉として読まれています。私たちがそれぞれ喜びを持って主に仕えているだろうか。詩編の100編にあるように、礼拝を捧げることも主に仕えることであるわけです。その時に喜びがあるだろうかと問われます。一週間歩んできました。そして礼拝を捧げている。でもその一週間の歩みはそれぞれ皆さん違っていて、それぞれの歩み、また振り返れば過去の1年の歩みにおいても様々であると思います。本当に感謝のことがあり、喜びに満ちて礼拝に来られる方もおられることでしょうし、困ったことやあるいは問題を抱えていたけれども、それが良きように導かれた、あるいは病が癒された、それが心からの喜びを持って出ることもあるかと思います。ですがまたそうではなくて、困難の中を歩まれた方、試練のただ中で倒れそうになりながらもやっと神の前に出られた方、さまざまな辛労で疲れ果てている方も時にはいらっしゃるわけです。ある面住みにくいさまざまな問題を抱える中においては、そのような方々の方が多いのかもしれません。詩編の記者が、私の涙は昼も夜も私の食べ物でしたとあります。昼も夜も涙があったと告白しています。そのような中を歩んでおられる方々もいらっしゃいます。ですが同じ詩編は、夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがあるとあります。夕暮れには涙が宿る、でも朝には喜びがある。なかなか夜が明けないように感じることもあります。特に冬の夜は長いと感じるかもしれません。ですが必ず夜明けが訪れる、そのように神がすべてのことを働かせ最善へとしてくださる、益と変えてくださる、そして喜びと感謝を持って神の前に出る時を与えてくださります。また奉仕においてはどうだろうかとあります。礼拝と奉仕はいつもつながっているわけですが、奉仕においてはどうだろうか。強いられていやいやながらしているだろうか、それとも喜びを持ってそれをしているだろうかと問われます。かつてクレネ人のシモンが十字架を背負い倒れたですね、イエス・キリストの十字架を彼は無理やり負わされたことがありました。マタイの福音書に記されていますが、そこにいたクレネ人のシモンはイエス・キリストの負っていた十字架を代わりに背負うことになったわけです。彼は迷惑があり嫌だったかもしれません。ですが彼は後にはこれがきっかけとなり信仰に至り、初代の教会で知られたクリスチャンとなりました。奉仕が彼を変えるわけですが、また奉仕が私たちを を変えるということになります。さらに信仰に進ませることになるわけですが、主に仕えることにおいて、礼拝や奉仕においてもそうですが、喜びを持ってそれを成していきたいということでした。でさらには主に仕えるという言葉は使徒の働きの中にも見られます。使徒の働きの20章の19節ですね、新約聖書ですが、使徒の働きの20章の19節のところを少し読みいたします。新約聖書の277ページの使徒の働きの20章19節です。これは使徒パウロが告白しているところでもあります。お読みします。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。以前の訳では涙をもって仕えたとありますけれども、涙とともに主に仕えてきた。さまざまな試練の中、数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに仕えてきたとあります。パウロは使徒として立てられた、イエス・キリストの弟子として立てられ、全世界に特に異邦人に救いを伝える、福音を伝える器として用いられ働いてきました。ですが伝道者として働くことは決して容易なことではなかったわけです。ここでパウロが言うように数々の試練がありました。その試練については第二コリントの11章のところにおいても語られています。伝道旅行においては、当時の旅行ですから本当に困難なことがありました。船が難破することやら、あるいは強盗に出会うことやら、いろんなことがありました。そしてパウロはそのところで外からの迫害や攻撃もありましたと言います。あるいはそれだけではなく、諸教会への、あるいは諸教会の兄弟姉妹たちへの心遣いもあった。肉体的にも精神的にも疲れる日々であったと思います。伝道者だから使徒だから疲れないということはないわけです。もうダメだと思わされるようなこともたびたびあります。語ることにおいても恐れが出てきて、語ることをやめようとする、そんな思いもよぎるわけです。神様もう結構ですと言いたくなるような数々の試練がパウロにもありました。ですがパウロの語るのは、涙をもって数々の試練の中で使えた、涙とともに試練の中でも神に使えたとあります。そして生涯の終わり近くになった時には、愛する弟子テモテに言いました。私が世を去る時はすでに来た。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終えて信仰を守り通した。今からは義の栄冠が用意されている、そんな告白をしています。彼は死に至るまで試練の中でも、数々の試練の中でも揺り動かされることなく、主に忠実に仕えてきたというわけです。これは私たちも言えます。私たちがこの異教の国において生きることは決して容易ではないと思います。偶像に満ち、あるいは信仰ゆえの戦いもあります。信仰のために非難されたり、信仰のゆえにですね、さまざまに家族からも責められたりこともあります。信仰を守ることは大変であり、信仰の試練があります。また私たちは生きることにおいても数々の試練があります。健康が損なわれたり、あるいは仕事や人間関係で苦しめられたり、あるいは子育てや、あるいは親の介護で疲れたり、まあ数知れない多くの数々の試練があります。でもそれらの試練は神がご存じであり、神がですね、顔を背けて知らんぷりはなさらないわけです。パウロも経験から語ることは、あなた方だった試練は人の知らないようなものではない、神は真実な方ですから、耐えることのできないような試練に合わせられないし、むしろ逃れる道、脱出の道も備えてくださると約束もしています。この神のゆえに、死に至るまで 数々の試練の中でも主に仕えていく、そのような人を神は期待し、また私たちもそうありたいと願います。主に仕える、もう一つの聖書の箇所を開いてみたいと思いますが、ローマ書の12章の11節のところです。ローマ人への手紙の12章の11節のところです。新約聖書の318ページにあります。ローマ人の手紙、ローマ人の手紙の12章11節です。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいとあります。私たちはともすれば冷めた、あるいは昔の言葉で言えばしらけた時代の中に生かされているかもしれません。理想を求めて理想に向かい燃える思いで歩むのが青年だと言われたりしましたけれども、でも今は本当にそういったことがなかなかないのかもしれません。クリスチャンにおいてすら信仰において燃えるようなことを感じられないことが多いと言われたりもします。確かにキャンプでは燃えるかもしれません。キャンプファイヤーのように激しく燃えるかもしれません。ですがキャンプが終わるとやがて心も冷えて、あれは一体何だったんだろうか、そんなふうにさえなってしまうかもしれません。ですが神が求められるのは生ぬるさではなく、その燃える信仰、霊に燃えるということでした。気だるい信仰と信仰生活ではなくということでした。あのラオデキアの教会に神が言いました。私はあなたの行いを知っていると言ってですね、あなたは冷たくもない熱くもない生ぬるい、だから吐き出すと言われましたけれども、私たちはどうだろうか、霊に燃えて主に仕えているだろうかとあります。私たちが霊に燃え主に仕えることを祈るわけですが、本当に一人の人が救われれば共に大いに喜ぶ、教会が開拓されれば立て上げられれば共に喜ぶ、一人一人が燃えるとき教会も燃えるでしょうし、教会が燃えればまた一人一人もまた燃えていく、その燃える教会がですね周囲に光となり、また人々を導くことになるかと思います。虫が光を求めて光のところに集まるように人々も導かれることであると思います。ある方がこんな言い方をしますが、いくら聖書の言葉を引いて燃えろと言っても人々は燃えない。燃えるのは火が燃え移るように人から人へ伝わるものだとある牧師が言いました。いくら聖書の言葉を聞いて聖書はこう言ってるんだから霊に燃えろ燃えろと言っても燃えない。本当に燃えるのは火が燃え移るように人から人へと、確かにそうであり、一人の人が燃え霊に燃え、その燃え火がさらに燃え広がることでもあります。もちろん燃えると言ってもただ熱心であれということではなく、正しい信仰とまた信仰の良心、理性に基づくものでもあるわけですが、霊に燃えて主に仕えなさいとあります。ヨシアのところを開いていただきましたけれども、本当にさまざまな偶像の神々が、あるいは迷信が満ちる中にあるわけですが、本当に主にのみ、天地の造り主である主にのみ仕えていきたいと思いますし、しかもそれは誠実をもって、また喜びをもって、そして数々の試練の中においても霊に燃えて主に仕えるもの、そのようなものであり、そしてこの新しい年もそのような歩みをですね成してまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年の初めの日、まず天地を作られた救い主であるあなたご自身をこうして礼拝することから始めることができ、感謝をいたします。神様、まことの神を知る者として、私たちがあなたの前にさまざまな試練の中においても、またさまざまな戦いの中にあっても、本当に霊に燃えて誠実さを持って真実を持ってあなたに仕えるものとならしてください。この新しい年も あなたにそのような使い方をする私たちと出してくださいますように、心からお願いをいたします。この新しい年の歩みの一切をあなたにお委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。